皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第168回目、先週に引き続き田中浩一さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
で、まあ、そのマーケティングとして使うクラファン、まあ、当然あると思うんですけど、それはそれとして、その単発で海外の面白いプロダクト持ってきて売ろうって言った場合は本当に、そもそも今までなかった商品だけじゃないですか、その世の中に。
はいはいはいはいはいはいはい。
なので、どこに引っかかるのか、あんまりわかんなくてですね、出したらいけない。絶対売れると思ったのにな、みたいなのとかあったりとか、これこんな売れんのみたいな。
はいはいはいはいはい。
とかがあるんで、まあ面白い反面、ちょっとこう、まあ、クラファンだけぐるぐる回すっていうのが柱になるのはちょっとリスキ
ー。何
か、まあ僕だとメーカーシールとかあって、まあ、それプラスクラファンとかでそういうのやると、で、中にはやっぱすぐ当たりやすさもあって、そうすると、まあ、おろしてくれませんかとか勝手に向こうからこう。
あ、来るんですね。
店舗の方から出しとか
も
で、そこからこう繋がると、まあ、次の商品とかも当然、そっちにこう、提案とかもできるようになるじゃ
ん。なるほど、なるほど。
なんで、あとは、まあ、あとそうすると、例えば、ヨドバシとか、ビッグカメラとかの付き合いありますよって話になると、まあ、銀行の融資とかでも、やっぱりプラスで。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
で、そういう意味でも、まあ、クラファンはやっていこうと思ってやってて、まあ、っていう感じなんで、まあでも本来であれば、まあ市場をちゃんとチェックして、まあ、普通にというか、まあ立ち上げてやっていくのが、まあ間違いなく、ないなとは思うんですけど。
そのクラファンきっかけで、その、まあよく言われるのは、そのクラファン出して終わりじゃないんだよってね、よく言われる、聞くんですけど、
はい。
その後のその施策というか、はい、何か田中さんなりにやられてることってあるんですか？
そうですね。僕が、まあ、その、もともと、その結構売れた商品であれば、まあ、それなりに、まあ、そのエビデンスも、売れたってエビデンスが出る、安いんじゃないですか。
うん。
でも、そこまでじゃないのだと、まあ、結構その、Facebook 広告かけて、まあ、クーポン配って、まあ、ポツポツ売れるかな、みたいな感じですね。なんで、まあ、その、値付けは結構高めに僕はしてますね、その、
ああ、なるほど、なるほど。
値付けというか、その、定価を、高めに設定しといて、まあ、クラファンで、まあ、まあ、40% オフで売りますみたいな、最初に支援お願いしますみたいな感じでやって、で、まあ、Amazon 上は定価で出しといて、もう基本的にはもう、Facebook 広告とかのクーポンから、ランディングさせて、みたいな感じでいっていかないと、やっぱり、まあ、検索されないですからね、そもそも。
そうなんですよね。あの手の商品は、そうですよね。
そうなんですよ。
この商品のキーワードって一体何だろうみたいな。
そうそうそうそう。
そもそもそんな感じですもんね。
そうなんですよ。
あー、なるほどね。で、そのクラファンで、その、じゃあリリースしましたの後で、
はい。
例えばじゃあ、また、そのアマゾン、まあ、反応が良かった商品をアマゾンに出すとかっていうのもやられてるんですか？
あ、そうですね。出したりと、あとはまあ、ものによっては、その、量販店とか、
特
典に下ろしたりとか、
はいはい、はいはいはい。それはこちらから営業をかける。向こうから問い合わせが来た時に出す。
いや、営業はかけますね。
あ、かけるんですね。
はい。まあもう、まあその、直口座じゃないので、基本的には。
うんうんうん、うん。
で、まあ、卸業者が何社か付き合いあるとこに、まあ提案して。
あ、で、現在今も付き合いがあるんですもんね。
はいはい。はいはい、で、まあそこで一緒に行って、今これやっててっていう。まあ実は今度これもやるんですけど、みたいな感じ。まあ商談というか。
うん、
で、どうですかね、これって売れそうですかねみたいな話とかを、まあ、その、まあ、プロの目から見てもらって、
うん、
あ、なるほどね、みたいな話とかやっぱあるんで、
うんうんうん、
ただそしたらもうクラファンだけで終わりにしようとか、
はあはあは
あ、まあ、そこで決めたいっていうのもありますね。
あ、なるほどなるほど。
はい、
じゃあ、あの、オンラインだけじゃなくて、リアルに、その、卸の業者さんに行って向いて、営業かけていくみたいな、
はい、
そういうこともやられてるんですね、じゃあ。
そうですね。まあもう今はそこまで、もうつながりがあるところで、
うんうん、
まあ結構そこが販路をいっぱい持ってるので。
あ、なるほど。
まあほぼ大きいとか全部いける感じになったので、そこまで、しないですけど。
あ、じゃあメールで送ってみたいな。
そうですね。まあでもやっぱ定期的に、まあ一緒に、例えばヨドバシ提案とかって言ったら、
うん、
まあヨドバシの、その、本社が、本社っていうかその、なんていうんですかね。
うん、
あの商談ルームみたいなところがあって、うん、そこにその営業さんと向こうその卸会社の営業さんと一緒に行ってとか、うん、
はいはいはいはいはい、
っていう感じですね。まあでも僕が行くっていうのはそのうちのスタッフがそういうのがすごい得意な人がいて、
あ、そうなんですね。
で、まあそのおしゃべり上手な人言ってみたら、
まあ営業得意っていうね、
そうそうそう、
ですよね、はいはい、
そういう人がいるんで、その人は結構まあ一任してやってもらってます、
ね。なるほどなるほど。
はい、
でも卸をするっていうとすごいこう薄利なイメージがあるんですけど、
はい、
その辺はどうなんですか？
いや、やっぱ薄いっすね。やっぱ10%、
そうなんですね。
下手したら 10% 切るやつとかあります。
ああ、そうなんですね。
はい、
ああ、なるほどなるほど。やっぱりね、ちょっと卸だと数字が大きいイメージもありますけど、うん、でもね、利益率はすごい薄いっていうイメージがあるんで。
そうなんですよね。だから、
なるほどね、
やっぱまあ、本当に、お金残すなら EC だけでやった方が、多分残る。
はいはい。そういうふうに言う方もいらっしゃいますもんね。
うん。
はいはいはいはい。
ただまあ、店舗に行って自分の商品が並んでたら、まあ嬉しいですよね、うん、単純に。
まあまあまあまあまあ、
うん。
そうですよね。
みたいなところもあるんで、あとまあ、やっぱりその会社の、まあ、箔みたいな、厚みみたいなのがやっぱつくじゃないですか。
うんうんうん。
だから今そこをちょっとつけて、まあ、今後はその、またもうちょっと EC とかに近入れた方がいいかなとか、ま
あ、なるほど、なるほど。
うん、っていう感じ。まあやってみないとわかんないんで、とりあえずやってみようみたいな感じですけど、本当になんかね、小習慣的なのがいろいろはおろしい。
ありますよね。
で、本当に。
ありますよね。あります、あります。
なんだそれって
みたいな。そうそうそう。返品とか当たり前じゃないですか？
返品
なんか売れ残ったら、みたいな。
なんかそれ、その業界によって結構違うみたいなんですよね。その
あは
ははアパレルであったり、あとはなんか電化製品であったりとか、
はいはいはい、
ドラッグストアであったりとかで、もう全然消臭感が違って、
はいはいはい、
なんか、それ、全部戻されても、あと、まあ、その、卸先ですよね。卸先でも、なんか、その、返品じゃなくて、買い取りだけど売れなくなって処分するときは処分費もらうとか。
はいはいはいはいはい。
なんか、これ全然どこで利益出んのみたいな話は結構ありますよね。
ありますよね。そう聞きますよね。
はい。
聞く聞く、それは。
はい。そうなんですよ。なんで、まあ、面白いは面白いですけど、まあなんかもっと本当に、もっと大きな規模でやらないと、本当お金はあんまり残んないなって思いますけどね、卸にしては。ただまあ、ものによっては結構その、向こうからやってほしいっていう商品とかやっぱたまにあるんですよ、その。
ああ、なるほど。
やりたいっていう。そこはまあこっちが強気に行って掛け率上げれるので。
ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。
はい。
ああ。
ただまあまあ残
る。条件もね、美味しい条件にして、
はい、
こっちが美味しい条件にしたい。まあ、そういうのもないとね、ちょっとやれないですもんね。やってられないっていうか、楽しくないもん。
ね、
楽しくないですもんね。でも、やっぱりですか、金額自体も大きくなっていくわけですか？やっぱり卸を、そういうところに始めると。
そうですね。まあ一回まあ下ろしてまあ300万とか400万とかっていう感じにはなるので。
ありますよね。
でまあやっぱりその、江戸橋に入れたらビッグにも入るみたいな感じなんですよね。今量販店で言うと。
なるほど。
そういうのもあるんで。で、やっぱりあの辺のとか、例えば、アマゾンの価格をヨドバシが追ってて、ヨドバシの価格をビッグが追ってるんですよ、あれって。
あ、そういう流れなんですか。
そう。で、一応もうツールみたいなのを、その、ずっと追ってて。
で、はいはい、
ヨドバシが、端数が切るのかな、確か。
あ
そうすると、なんかアマゾンで、18,999円とかだと、9円切って、みたいな価格が、 そのヨドバシに出て、で、ヨドバシよりもまたいくらか下げたのが、ビッグに出るみたいな、それもネット上でツールが、そういうふうになんか動いてるみたいで。だから、その波数とかもちょっとちゃんと気にしとかないと、まあ勝手にこう、値下げがバンバン始まっちゃうみたいな。
じゃあ、価格設定はまずアマゾンから始めるわけですか、そうすると。
そうですね。まあその、やっぱ定価販売とは言っても、結局、うん、今どこの店舗さんも必ずもうアマゾン見てますから、アマゾンだけ安くしてとかやっぱできないんですよね、基本的にはもう。
はいはいはいはいはい。
まあそのクーポン配ってとかだったらまあセールなんで、それはまあ OK なんですけど、
うんうん
うん、なんでもう本当アマゾンがもう、まあ本当にもう EC だけじゃなくて店舗とかでもほぼ中心
の
影響を与えてるんで、やっぱそこはもう、まあ、必須というか、必ずチェックですね。
なるほどね。じゃあ、あれじゃないですか、商談してるときに、じゃあこれ Amazon でいくらで売ってるのみたいな。
ああ、まあ、それはもちろんあります。いくらで売るのとか。
ああ、はいはいはいはい、はい。じゃあ、うちはこれだ、これで売るよ、みたいな。
うん。なんで、まあ、その、大幅になんかずっと値下げしない限り、そこまで、まあ、
うん、
怒られるってことは、いや、ないですけど、どうなってんのっていう、まあ、セールなんでとかはありますけど、
うん、
やっぱりその価格を自分で勝手に変えれないっていうのは、卸にやり出すとすごいネックですよね。
ああ、なるほどね。だって、卸と小売をやってるわけですからね、田中さん。
ああ、そうですね。
ですもんね。
そう、だからまあ、本当に、まあ、定価がちゃんとあって、みたいな感じになるんで、うんうんうん、まあ、勝手に下げたりとかすると、やっぱその、卸先から言われちゃうとかはあるので、その、なんていうんですか
ね。はいはいはいはい、はい。
フレキシブルさというかさ、僕たちって、まあ、細かい聞かせてやるわけじゃないですか。そこがやっぱできなくなっちゃうんで。まあ、もっと規模がでかけだねっていう、本当
なんですけど。ああ、なるほど、ね。本来であればね、直売りの方を伸ばしたいですもんね。
そうなんですよね。まあ結局、うん、まあ5とか6掛けで下ろすっていう時点でもう4割減ってるわけじゃないですか。う
ん、はいはいはいはいはい、はい、
なっちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
まあ その分何にもしなくてもまあ買ってくれるし、
うん、
まあ営業してくれるっていうまあ意味はそのもちろん、
うんうんうんうんうん、
っていう感じなんですよね。そこら辺はまあ
なるほどね。
バランスをどう取っていくか、どううまくお付き合いしていくかっていう。
はいはいはいはい、はい。
ただまあ、その、海外のメーカーさんとかだと、やっぱり日本の、そういう、実店舗、リアル店舗に、おろしたいっていう動画が結構あるので、やっぱそういうところを、まあ僕持ってますよっていう話をすると、やっぱり強いっていうメリット
がある。なるほど、なるほど、なるほど。
その辺の。
ヨドバシ行ってるよ、ビッグ行ってるよって言えば。
そうそうそうそう、その辺のでかいとこ大体行けるからみたいな。
ああ。
話すると、やっぱり向こうも持ってきやすいので、まあ、その辺のバランスがこう、まあ、トレードオフ的な感じ。
なるほど。
はい。
なるほどね。はい、ねやっぱり、海外のメーカーから、ね、そういう、あチャンネルがね、
はい、
あるのとないのとは、やっぱり、違うでしょうからね。
やっぱりもう全然、やっぱまあ、アマゾンは別に海外からのいくらでも出せるじゃないですか。
うんうんうんうん、
ただやっぱりまあ、アマゾンで楽天とかはまあ、海外の人がそこまで多分、まあ知ってはいるけど、そこまでっていう感じで、うん、あとやっぱりその、リアル、オンライン店舗で売っていきたいっていう、
うん、
やっぱ思いが強いので、まあそこに対してそういうのは結構響くんで、
響きますね。やっぱ魅力、海外の業者からしたらやっぱり魅力ですよね。田中さんのチャンネルを使えるっていうのは。
そうか。
うん。まあ、ありますよね。確かに。
まあ、やっぱりそのクラファンとか取って、まあ、プロジェクトしたらいいけど、販路なくて困ってるってメーカー結構いるんですよね。
うん、ああ、そっかそっか。
うん。
その後が繋がんないってことですね。
そうなんです。その、まあ、うちじゃない会社が、まあ、例えばやった、
うんうん、
あと最近だとメーカーが直で、例えば幕開けとかリアルパターンってあるんですけど、
うんうん、
そうなるとその後の販路って、まあどうするのって話になっちゃうんですよね。
うん
うん、で、そうそうなんか、あれサポートしてくんないかみたいなってやっぱ連絡来たりするんですけど、まあ総代理じゃないとやる意味ないんで、総代理だったら
いい。それは どっから来るんですか？幕開けから来るんですか？
いや、メーカーからです。
あ、メーカーから来るんですか？
メーカーに、まあ僕の方から打診してて、
うん、
ち ちで日本でやろうぜみたいな話をして、
うん、
でいやもうその実はうちで出すんだとかってなってて、
ああなるほど、あそういう流れですね。はいはいはい。
でそうするとその終わった後ちょっと協力してくれよみたいな話なんですけど、
うん、
まあ総代理じゃないとあんまりうまみないじゃないですか。
まあまあまあそうですね。
そのこれから流行るかどうかもわからない商品売るって、
うん。
感じになっちゃうんで、
うん、
いやそれだったらちょっとみたいな感じで、
うん、
っていうのは結構あります。あとその他のまあ販路がない、
うんうん、
そのクラファンやってる方とか、
うんうんうん、
でそのクラファン終わってってやっぱ普通にアマゾンとかで売ってもなかなか売れない、まあそのクラファンだけ商品。そうじゃない商品がまずそもそもごっちゃになってることも多いし、
ああ、はいはい。
で、まあそういうので、まあ結構困ってるっていうか、そういう感じなんだよねみたいなメーカーもいるので、いや、それは任せとけと。ただ、まあその店舗に入るかどうかはバイヤー次第
だから、はいはい、
ちゃんと了承しといてねみたいな。
ああ、紹介しには行くよと。
うん、そうそう、提案するから。
提案すると。
うんっていう感じの話とかすると、やっぱりまあ、食いつきはいいですよねっていう、ね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。はい、あ、なるほど。だから、まあ、その、ね、卸のその、いいとこと悪いとこ、悪いとこっていうのもね、ちょっとあれですけど、うん、やっぱり、いいところをうまくこう、使ってますよね、田中さんね。利用しているというか。
そう、本当その単体の、うん、まあ、利益、その商品1個の利益っていうのは、そのなんていうんですかね、その、周りの、
うんうん、
そうそう、こう、うん、周りの、こう、補助的なっていうか、なんていうんですかね。まあ、そういうので、こう、全体的な底上げをしてる感じは、まあ、ありますけどね。う
ん、あと、情報が入ってきますもんね、それでね。
ああ、それはありますね、本当に。
ね。
あそこの、結構有名な店舗、かなり大きいとことかでも、
うん、
あそこやばいから、その支払いが1ヶ月遅れとかなって、あそこに下ろすのやめといた方がいいとか、もう、誰でも
払
うこととかあるんですよ、
やっぱり。ああ、そういうことまで。
そう。まあ、仲良くなると教えてくれるんで。
なるほど、なるほど。
もう本当に、ここじゃ言えない。みたいな結構大きいとことか、あ、そうなんだ、みたいな。
実際はすごいね、大きい店舗に見えるけど、なんかチェーン展開してる店舗だけど。
そうそうそう、本当に。
あ、そこ行かない方がいいんだ、みたいな。
もう1000件以上あるようなとこでも、そうなのみたいなとか、やっぱあるんで。
はいはいはいはい、はい。
やっぱ、そうなると、やっぱり、卸業者さんと付き合わないって、まあ、その、あると思うんですけど、まあ、直行団の方が当然、利幅は出るじゃないですか。ただ、やっぱりそういう、なんか、専門の人みたいなのがいないと、やっぱ、こける確率も上がるし、やっぱ、営業も。
そうですね。
なんで、まあ、絶対、卸業者は通した方が、まあ、卸すんであれば、いいと思いますね。
まあ、定期的にね、そういう、しっかりした卸業者さんだと、信用調査もやってますからね。
ああ、そうですね。
そういう舞台っていうかね、ちゃんと経理かな、はい、そういうとこがしっかりしてれば、やってますからね。
うんうん、本当に、卸業者さんも本当ピンキリなんで、
うん、
まあ自分の、まあ、合うサイズのというか、あんまり大きい卸業者さんだと本当に相手してくれないし、
はいはいはいはい。はいはいはいはい。
なんで、でもそこどう探すかっていうと、本当にもう、地道な、
うん。
本当泥臭く、まあ、電話とか。
なるほど。あ、結構じゃあ、そうやって開拓してったんですね、卸業者は。
そうですね、本当に最初はもう、手当たり次第、電話とか
メールとか。そうなんだ。
で、一個繋がって、うん、で、そこは、で、やっぱああいうのって横の繋がり強いじゃないですか。
はいはいはい、はい。
若い時に。なんで、他で紹介してくれて、はいはい、みたいな。で、最初はメールなんか言っても、完全に無視されてた業者さんとかも取引できるようになったりとか。
ちなみに今、卸業者さんは何社ぐらいお付き合いされてるんですか？
今付き合ってんのは1社、2社、3、4社ぐらいですかね。3社ぐらいですね。で、あとまあ、うん、今メインで本当に付き合ってるところがかなりハンドいっぱい持ってるんで。
あ、なるほど、なるほど。
で、そこプラス、そこで持ってないハンドを、例えば紹介してもらったりとか。例えばロフトを下ろしたいんだけどって言ったら、ロフトを打ちないんで、あそこ紹介しますよ、みたいな。ただ、ホテーション、中抜きとかなしで。 てもらって、みたいな感じで。
あ、それは助かりますね。助かるっていうか。
そうなんです。だからもう本当に、そういう、その付き合いできるような、仲良くなったところがあるんで、まあ、ほぼ全ての販路一応アタックはできるから。だからアップルとかに下ろしたいなって言ってて、アップルか、みたいな、ちょっと探してみます、みたいな感じでやってくれる。
じゃあ結構もう、あれですね、田中さんの会社自体も、もう、かなりその卸業者さんからは信頼されてるってことですね。
うん、そうですね。まあ、お世話には、まあ、なってるかなっていう。
ですよね。
はい。
だって、ね、そうそう言わないじゃないですか。アップルか、じゃあちょっと探してみるなんて。
まあ、やっぱそこは、なんか本当に人と人の付き合いみたいな感じで、特に、卸業界なんて本当にそうなんで、本当に、まあ、昔からの、本当に、なんでしょうね。こう、古い体質の業界じゃないですか。
そうなんですよね。
だからまあ、会って、本当に飯食って、飲んで、みたいな。そして、やっと仲良くなって、紹介してもらう。
はいはいはいはい。
感じのところなんで。
確かに。まあ、実は私も、サラリーマンの時は、卸の会社にいたので、はい、その辺は、すごくわかりますね。ああ、もう、すごくわかります。はい、もう、バイヤーにも、どんだけ、はい、なんていうのかな。はい、信頼してもらうか、みたいな。
はいはいはい。
そこですもんね。もう最初は何にも売らないで、売らないでって言うと、
はい、
上司に、その時に上司に言われたのは、物を売ってくるのは、はい、自分を売ってこいって言われましたからね。は
い、ああ、素晴らしいですね。
ああ。どういう、さっぱりわかりませんでしたけど、その時の意味が。その時言われた時が。何言ってんだ、この人、みたいな。でもやってるとね、やっぱり、はい、そういうことですもんね。
そう
今、本当、田中さんが言われてたようにね、はい、人との付き合いなんで。
はい、なんで、まあ、やっぱりまあ、ネットの、まあ、本当、物販入ってる方とか、まあ、基本はもう、ね、全部ネットじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、そういうところとか、まあ、うちはやって、まあ、ちょっと差別化じゃないですけど、
うんうん、
まあ、そういう感じでやってる感じですね、全体的には。
あ、なるほどね、はい。だから、うまくこう、まあ、今、バランスが取れてる感じなんですかね、その直売りと、卸売りとで田中さんの事業
そうですね。まあそうですね。まあ独占販売とは言ってもやっぱ人の商品なんで、まあオリジナル商品とかやりたいなと思って、まあちょこちょこやったりとかするんですけど、はいはいはい、やっぱりその辺のノウハウは今のところ僕そんなにやっぱないので、まあ、なんか面白いなと思いつつも、まあ今まで。その、売る方はいいんですけど、
うん、
仕入れて売るはいいんですけど、作るっていう、その、あれが今までやってなかったんで、
はいはいはい、はい。
まあ、それもプラスすると、まあ、かなりバランス良くなるなと思って。
まあ、作って、OEM で作るっていうのは結構ね、うん、皆さん中国輸入でやられてますけど、
はい、
うん、結構大変ですからね、あそこも。
そうですよね。
自分もそっちですから、ですけど、結構大変ですもんね。はい
うん、まあ、それも、まあね、いいとこ。まあ、メーカーの商品も安定するし、うん、いいんですけど、
うん、
やっぱりそのメーカーとのパワーバランスがあったりとかして、
はいはいはい、
結構大きいメーカーだと、本当、うん、まあ、駒遣いじゃないですけど、
うんうんうん、
強めに言われて、みたいなところもあるし、うん、みたいな。あと、まあ、その、納期とか、実は在庫が向こう切れててとかそういうのは、あったりとか、やっぱその辺のあれもあるんで、
なるほど。
まあやっぱその辺もね、いいとこ悪いとこまあ当然あるんですけど、
はいはいはい。
でまあ一通り前全部やってみたいなと思って、最近はいろいろやってますね。
まあでもそのメーカーがね、商品のことは全部メーカーが保証してくれるんで、
はい。
そこに関してはね、すごく、なんだろうな。安心できるっていうか。
そうですね。そこは安心できますね。
うん。OEM をやってる我々からしたらすごく魅力っていうか、羨ましいですよね、はい。その部分は。
ただ、その分やっぱりその、仕入れコストはどうしても高いっていう感じですね。返品費用をかけたのはやっぱりどうしても向こうの利益など。
そうですよね。
高くなるんで、みたいなところ。ただまあ、その、なんかね、おしゃれな、なんか、写真とか動画とか勝手に向こうが俺かけて作ってくれたりとかするって。
はいはいはいはい。
まあそれはそれでいいよね、みたいな。
そうですね。そういう反則費にはね、すごいお金かけますからね。
そう、そうなんですよね。 そうなんですね。やっぱりね、いいとこ悪いとこ。
まあ一長一短って言えばいいのか、あれですけどね。
そうですよね。
まあでも、田中さん、今ね、そうやってメーカー仕入れが、まあ基本になってる感じなんで、はい、まあ今後もそういう形で、がね、なんかいいのかなとは思って聞いてましたけど。はい、まあ、他のね、隣の芝ね、よく見えるで、はい、お店もね、
そうなんですね、
やってみなくなっちゃうって気持ちもわからないわけじゃないですけど。
そうなんです。まあ、その、まあ、その OEM もそうなんですけど、まあ、その SEO 的なものとか、あと、
言
い方部分ですよね。やっぱり人の商品だと、やっぱその動画とか、写真とかも、やっぱいいやつ、もう用意されてるんで、でなんか、なんとなく平型があって、それやっときゃいいみたいな感じなんですけど、やっぱりその売る力とか、ちょっとやっぱ、強化しないと、
ああ、なるほど、なるほど。
これからっていう意味で、その OEM、OEM を支持するかどうかってのはまた別として、その、
はいはいはいはい、
まあ、スキルをつけておきたい
ですかね。
あ、そうですね。販売力をつけたいなっていう感じで、そうなると人の商品を、ゴニゴニやるよりは自分でやった方が、
なるほど、まあ、そもそも。まあ、確かにそうですね。うん、
っていうところで、まあやってますけど、まあなかなか、難しいですね。
なるほどね、はい。なるほど、なるほど。
はい、
まあ自分、一から企画して、
はい、
でも、今はそのもういろんなその、いろんなっていうか、ね、現在扱われてるメーカーさんからいろんな情報入ってきてるんで、はい、自分だったらこういう形にする、したいなとか、っていうのはありますか、はいはい、やっぱり出てきます？
まあありますけど、それはもうそういうメーカーがあったら、うん、まあそこにもう言っちゃいますからね、こういう風に使う。
ああ、そっかそっか。
感じになっちゃう。
その方が確かに早いですもんね。そうだよな。
そうなんですよ。だから、ね、本当に全然畑違いの
やつ。
だからそういうのをちょっと今やってみたりしてるんですけど。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。なかなか今までやったことない完全にその分かんない分野なんで。まあ面白いですけど。
うん。まあ、ね、ヨドバシとかビッグカメラっておっしゃってたんで、多分、はい、ガジェット系で電気、家電系かなとは思うんですけど。
はい。
じゃあ極端なこと言うとアパレル系に飛び込んでみようかとか。
ああ、そうですね。そういう感じですね。まあ、ある程度単価低くて、
はいはいはい、
まあ、反則費かけて、みたいなやつをちょっとやってみたいなと思って今やってる感じです、ね。
なるほど、なるほど。
やっぱまあ、単価がある程度高い商品多いので、
なるほど、なるほど。
まあ、逆に広告費はかけやすいんですけど、
うん、
ただまあ、そういう安いので、まあ、そのテスト的に、その、OEM やって、まあちょっと、その辺の力もつけて、行きたいなみたいな感じで、
うんね、
最近は、その、物販の、
はいはいはい。
マスタープログラムとか、
はいはいはい。
ほんほんほんって。僕結構、多分最初の頃から物販ずっと入ってるんですけど、マスタープログラム1とかも、
はいはい、
ただまあ、あんまりその時は僕のそのやってることとは、あんまり関係ないというか、
はいはいはい、
で、まあ本当にチラ見、
ちなみに。
しかしてなかったんですけど、最近は本当に、ほんほう、みたいな感じで、すごいな、うん、なるほど、なるほど、みたいな。
いや、本当に販売の基礎、
はい、
が学べるんで、すごくね、ためになると思います。
そうですね、本当に、やりますね、
うん、
あれは。まあ、ちゃんとメモしながらというか、動画見ながら、ちゃんと、落とし込んで見てるみたいな動画って、本当に あれぐらいしかないかな。
いや、そう言っていただけるとね、ありがたいですね。
はい、本当に参考にさせてもらってます。
本当に、今のね、マスタープログラムの新しいバージョンも、かなり、はい、濃い内容をまとめてますんで、はい、はいはい
は
い。ぜひぜひお役に立てて、いただければなと思いますけども、
ね、はい、非常に役に立ってます、はい、ありがとうございます。
まあねそれを見て、売り上げがこう変わったとかこう成功したっていうのをなんかねちょっと報告をいただけると田中さん 非常にありがたいので。
わかりました。
とか、まあ、失敗談でもね、全然 OK なんで。
わかりました。まあ、ちょっと今いろいろやってるとか、特にまあ今の Amazon の中心で今やってて、うんうん、まあ今まで楽天は今アカウントないんで、まあ多分近々取ると思うんですけど、まあ、
はいはいはい、
一気に広げてもしょうがないんで。
なるほど、なるほど。
Amazon からしっかりやって。
はいはいはい、そこを固めといて。
そうですね。しっかりそこを今、いろいろやって。
なるほど、なるほど。なるほど。うん。
何かしら、
ね、ぜひ、楽天ね、始められたら本当に、
はい、
萩原さんとか、そういう、本当に得意な、楽天得意な方、はい、たくさんいらっしゃいますんでね。
はい。
ね、ぜひ相談に、乗っていただければなと思いますけども。
はい、ぜひ、お願いします。
わかりました。はい、ではでは、田中さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。次は、はい、ですね、僕の、まあ、友人の紹介で、まあ、出会った、市島さんという方なんですけども。
市島さん、はい。
はい。まあ、中国 OEM とか、OEM 系ですね、はいはい、この方は全然、僕とは方法やってて。
はいはいはい。
まあ、かなり売り上げも立ててると
思います。なるほど、なるほど。
はい。はい、
ちょくちょく物販のコミュニティの方にも、はい、Facebook の方にもね、コメントいただいてる方で。
はい。
はいはい。
そうですね。本当にもうバリバリの人なんで、
はい。
面白い話がいけるんじゃないかと思っております。
わかりました。
はい。
じゃあ、次回は、市島さんをゲスト、はいはい、ゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。では、市島さんに、はい、田中さんの方から、メッセージお願いいたします。
はいはい。そうですね。まあ、近いうちに、まあ、近いうちに、また、屋形船とか多分一緒に行くと思うんで。
ああ、屋形船。はいはいはい。はい、
まあ、その時、まだ楽しく乗りましょう。
はい。わ、はい、かりました。はい、じゃあ、その、伝言をお伝えいたします。
はい。
はい。今日は田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
また引き続き、物販の方でもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼します。